ニッポン放送ポッドキャストステーション。
さあ、時刻はお昼の1時を回りました。どうもこんにちは、サンドイッチマン伊達みきおです。
富澤たけしです。
サンドイッチマンザラジオショーサタデー、本日も日本放送キーステーションに宮城県の TBC ラジオ、福島県ラジオ福島、石川県 MRO ラジオ、広島県 RCC ラジオ、福岡県 RKB ラジオ、長崎県佐賀県 NBC ラジオにて生放送でお送りしてまいります。
最後までお楽しみください
ね。ねえ
何だそれ。
生放送ですね。よろしくお願いします
ね。
さてと、もう本当にちょっとここ最近、今年入ってからそうですけど、訃報が相次いでるというかね、先ほどアッコさんも言ってましたけど、はい、日本放送で鳥山明さん、
ね、
そしてちびまる子ちゃんのね、声優さんのたらこさん、
うん、
お亡くなりになられました。もうショックです ね。僕ら世代ですからね。
鳥山さんなんかニュースで見て、声出ましたもん、
ね、いやびっくりしたな。もちろん面識とかはないんですけど、やっぱ作品にね、僕らは、
まあ、られちゃんドラゴンボール、
大好きな作品をたくさん作っていただいてね、ちょっとショックですね。
60代でしょ、まだ
まだ若いんですよ。お二人とも若いです ね。なんかショックだなやっぱりな。
メールも来てまして、はいはい、シャバゾウさん、
はい、
先週の放送でニコちゃん大王の話が出ていて懐かしいなと思い、
うん、
そういえばサンドイッチマンってニコちゃん大王に似てるな、ずんぐりむくりした、
まあ、意識してますからね。
シルエットが似てて、緑色の方が富澤さん、はい、黄色の方が伊達さん、と思っていた矢先に鳥山明さんが亡くなられたということで、はい、なんだか とても残念です、
はい、
ちびまる子ちゃんの声優のたらこさんも亡くなられたとのことで、とても寂しいですねっていう。
本当に、虚勢というんですかね、その業界のね、はい、大きな星ですよね。
我々のネタなんかでもね、ガッチャンかっていうツッコミがありますよ、あったりしますからね。
やっぱりドラゴンボールあられちゃんは我々のなんか子供時代からしてみると、
うん、
本当にあまりにも大きすぎる作品だよね、名作だよね。もう海外でもすごい評判があるしね。
もうなんかあって当たり前なね、存在でしたから。
探しましたからね、ドラゴンボールもね。
探したんですか。
何がですか。
お前が言ったじゃねえ
か。うん、まあまあそうですね。
何ですか、探したって。
どっかにあるんじゃないかっつってね、ドラゴンボール7つ集めたらシェンロンが来て。
あ、ドラゴンボールのボールをね。
そうですよ。
俺コミックをなんかどっかで探してんのかな。
いや、ボールボール、ね、願い事一つ、
集めるとね、
そうそう、
シェンロンが
竜が現れて何でも願いを叶えてくる、はいはい、自分だったらどうしようかなとか、そういうのを考えたりとかね、
はい、
ドクタースランプあられちゃん本当に僕は大好きで見てましたね。
うん、
栗頭先生ね、
はいはいはい、オートバイ小僧とかね
オートバイ小僧、そうです、オートバイから降りれないねケツがくり抜いたんだよね、あのスーツがね。そうそうそうそう。な、面白かった。ギャグセンスとかもね、すごく我々は勉強になったというか、自然と本当に面白い漫画でしたね。
んちゃ。
んちゃ。
キーン。
ブルマ。
ブルマ。
ブルマの声優の女性のね、声優さんともお会いしたこと、あ、山吹みどり先生か。
うん、
お会いしましたよね。
お会いしたことありますね。
ね、すごい綺麗な方でね。ずいぶん昔ですけどお会いしたのはね。
いやー、悲しいですね。
いや、本当なんね。びっくりするな。はい。さあ、そして、今日は3月9日ですけれども、まもなく3月11日がまたね、やってきますね。はい、丸13年ということで、東日本大震災から。
そうですね、
我々はもう明日からまた、気仙沼の方に行きますけれどもね。はい、ちゃんとこう、毎年、被災地のね、僕らが被災した場所の気仙沼に行けるっていうのが、すごく、よく13年もずっとこうやって行けるなと思いますよ。いろんな番組の仕事がある中でね。
そうですね。
まあ、ラジオショーでもね、3月11日生でね、東島さんも来て
やりましたね。
生放送やりましたね。あれは去年か。そうそう、
1年早いね。
また今年もね、行って黙祷させてもらいますけれども ね。
マギー・シンさん元気ですかね。マギー・シンさんはね
まあ、多分元気、ね、気仙沼出身の ね
またいるかもしれないですけど、ね、
そうかな、うん、さあそんな中ですね、うん、コンプレックス、
あ、
ね、伝説のユニットコンプレックスが再び日本一新を掲げてステージに立つと、
うん、
あの東日本大震災の時、うん、あれ直後ですよね、
うん、
日本一新
7月ぐらいだった
かな、ね、東京ドームで再結成してチャリティーライブをやって、うん、また今回その能登半島地震を受けてですね、うん、被災地のためにということで吉川さんと布袋さんがまた手を組んだと、
うん、そうですね、
いや感動ですね、
それもだからあれも結局13年ぶりになるのかな、
うん、もうそういうことですね、
はあ、
あの前回のね日本一新では布袋さんと吉川さんがステージの両サイドからバーッと真ん中にゆっくり出てきて握手するっていうね、あの名シーンね、あれ何百回か見たな俺、
今回はねどうなるのか
ね登場気になりますよね、
ねえあれをパロディしてコントもやらせてもら
って、やりましたね吉川さんと一緒にね、いや実はまあちょっとまだねオンエアの日にちとか言えないんですけども、うん、帰れマンデーにね吉川晃司さん、はい、この間来ていただいて、
うん、
一緒にまた歩いてきました
ね、そういう話もさせていただいて、
うん、そうそう、うん、吉川さんもあの目の手術をされたりとか、
うん、
もともと心臓の手術をされたりとかね、うん、いろんな話をしながらまた一緒に歩いてきましたけれども、ま
あ、ちょっとだからね体弱いから心配ですけどね、
強いよすごい強いわお前だよ
だからなんかレースカータイプだって言ってました
ね、あご自分でおっしゃってたね、
うん、
そう
お医者さんに言われた
って言ってた、うん、パワー出力がすごいから
走るから、
うん、だから故障もするっていうね
っていうね、
うん、
してましたよ、ね、なるほどなというね、
我々はファミリーカーでよかったな
って、ね、
言ってましたね、
吉川さんもなんか膝の水抜いてるって言ってました
で言ってましたね、
あんま変わんないんです僕と、
いや変わるよ全然違いますからまたちょっとした山登りがあってね、
いや
しんどかったな、とんでもない体力を誇ってるね吉川さんはね、
スイスイ行くもんね、
すごい
1日10キロ歩いてるとか言ってた、
うん、あと水泳2キロ泳いでるいやすごいわ本当に、
すごい
全然疲れてないんだもん、ほんで
そうだ息切れてなかった、
俺らだけはっつってね、
いやーすごい
かっこいいしな、
何歳っつったっけ、
58歳ですかね、
でももうすぐ還暦だとか
来年還暦っつってたかな、
言ってたかな、
来年赤いちゃんちゃんこです
っっ、ね、あんなかっこいい還暦います、
いやーあんまり知らないですね
すげえな、
すごいね、
かっこよかったな、
うん、まあまあオンエアまだ決まったら、
ね、はい、
またいますの で、
そうです、
ね、来年還暦吉川さんね、吉川晃司さんが60歳になるっていう、楽しみですねこのコンプレックス ね、 ね、
本当ですね、
はい、そんな折ですね、
折、
うん、僕の大好きなアメちゃん、
アメ、うん、
チェルシー、
あなたにも
チェルシーあげたいでおなじみのね、チェルシーがなんともう今月ってことですねこれね、2024年3月ってもう今月販売終了する、
うん、
これなんでなの、なんでこんなことが起きるの、
いやわかんない、俺に聞かれてもわかんないですけど、
俺常に口に含んでいたいものの一つですよチェルシーは、
なんだろうね、
なんで誰が
誰が決めたの、
誰がもういいかってなってんの、明治の看板商品でもありますよねチェルシー、
なんでだろうね、
もうロングセラーでね、
うーん、
50年以上あるアメちゃんですよ、
50年以上売ってるんだからもうずっと売ればいいのにってこっちは単純に
思っちゃう、こっちはずっとあると思っちゃってるから
ね、
この先も
なんでだろうね、
なくなんのって、
売れなくなってきたのかな、
いやそんなわけないよ、そんなはずないんだよ、
じゃあなんでっていう話じゃん、
いやそう、
なんでこうなるんですか、
社長変わったのかな、なんだろう、
社長変わったって
チェルシーは社長変わるといろいろ変わるからね、
そうなの、
うん、どんな企業、
チェルシーなくちゃおうかっつって、
いやちょっとこれね、
うん、
ショックすぎるんですよね、アメが人気ない、あグミに押されてるの、出た、
あ 赤者の雨離れ、
マジか雨離れ、
雨離れしてグミ、グミ近づきが
雨離れ、グミ近づき、
うん、今グミ好きじゃんみんな、なんか
グミす、まあまあグミ食うけど、
雨よりグミ食ってんじゃない、
それでチェルシーが追いやられる
じゃん、ということ、
いやいやいやいやいや、アメちゃんという勢力の中で最後まで残ってほしいアメですよ。
どうなんだろうね、だから昔からあると思ってるものを、
うん、
もしかしたらなくなってる可能性、コウメちゃんとか、
コウメ太夫、
まだまだ
コウメ太夫ですか、
コウメ太夫はもうなくなりました、
なくなってるチャカチャンチャンってやってる
チキシャーって
全部手に書いて、お前カンペ
漫才協会入ってますから、
ね、うん、カンペ一回見たんですよ、手に書いてあるやつ、畜生まで書いてありましたから
いいだろ別に、
畜生も書かなきゃダメなのねえ、
コウメちゃんあるか、
ありますあります、いやこれ俺結構ショックだったんだよね、このチェルシーがなくなるっていうのがね、うん、
なんだろうね、だからどんどんなんか昭和が終わらせられていく感じの出来事ですよ、
うん、昭和の出来事、昭和の
お菓子が結構なくなってんじゃない、だからカールとかもほら西でしか売ってないとかさ、
あ知ってるよ、西でしか売ってないじゃん ね、うん、
キャラメルコーンとかまだある、
あるよ、
ある
カールだって問題ですよ、なんで西でしか売ってないんだ、
これ何なんだろう、
どんだけ俺が東で食ってるもっと食わなくちゃいけなかったのが俺が東で、
カールおじさんになりたいですもんね、
カールおじさんになりたくてずっと食ってたわけですから、
ショックだねチェルシー、
これショックだなね、
うーん、
なんどういう会議、
雨離れ、
どういう会議が行われてたんだろうね、その明治の中でね
だからちょっと雨離れで、
うん、
売り上げ落ちてますから、
だって昔からある黒飴とかさ、べっ甲飴とかはずっとロングセラーであるじゃない、
うん、
ね、病院の売店にもあるじゃない、
うん、
それと同じレベルだと思うんですよね、チェルシーも、
我々はねそう思いますけども、
あなたにもチェルシーあげたいなんて言ってるわけですから、
だからそれも
言ってるわけですからって、
最近の子は言ってないのかな、だから
まあまあコマーシャルは最近やってなかったのかな、あなたにもチェルシーあげたいってやつね、
これ知らない、
ああ東山さん知らないんだ、
若い子はもう知らないん
だ、あそう、俺最高3つ同時に舐めたことありますからね、チェルシーは贅沢食いだっつって、
だからお前がなんだろう、これから消費を増やせば、
俺の食べが甘かったのかな、
甘かったんじゃないですか、
舐めが、
舐めが
チェルシー舐めが甘かった、
甘かったんじゃないですか
もっとダメ、
もっといかないと、
あそう、俺なんかそんなにグミ食わないからさ、
多分この世代あんまグミ食わないですよね、あんまおじさんね、
なんかね、うん、うん、ガムの方がそうやったので、まあ飴の方が好きですよ、
うん、サクマドロップスはある、
ないです、
ないの、はい、あないの、
はい、サクマドロップスあるよ、
いや中止になってる、
なくなったの、
販売終了、
販売終了、あ勘弁してくれよ、
雨離れです、
あの缶のね、カランカランカランつって、それこそあれですよね、節子、
うん、
ホタルの墓の
あれ、それ、
うん、
ドロップ、
ドロップ舐めたいってやつ、
ちょっとチェルシーっぽいのよそれ今の
あなたにもドロップあげたい、
違う違う違う、チェルシー言い方、チェルシーっぽく、そんな言い方じゃなかったでしょ、
そうかな、節子、
節子、
あそう、
うん、ドロップ舐めたいっていう言い方してない
そういうコマーシャルでもないか、
違いますよ、
はあ、ちょっとショックだな、うん、あれはありますよね、いちごミルクね、佐久間のあれもうまいよね、あのいあ分かる、ちょっとあの三角形の、
三角形、
うん、
ポリンキーでしょ、
ポリンキーじゃねえよ三角形の
不思議がね、ポリンキーある、
ポリンキー、ポリンキー教えてあげないようでしょ、う
ん、
秘密は
じゃん、
うん、いや違う違う、飴の話してんのよ、
三角、あなんか三角形な、
いちごミルク、いちごミルク、佐久間の、
ああ
、あれうまいじゃん、
あれうまいね、
ね、
うん、うん、あれある、
あれはまだあります、あれも大好きで、うん、カンカン、佐久間ドロップはカンカンのがなくなったという販売はね、袋のはあります、ドロップはあります、だからね、
いやー、そうか、グミ近づきで
僕たちが小さい頃からずっと食べていたお菓子、アメちゃんが亡くなるっていうのは本当にショックですね、
寂しい出来事でございますよ、
本当にチェルシーはもう一回考え直してほしいね、明治さん、なんか食べますから、もっと、
あ メール来て、
はい、
川崎市ここがポイントさん、
ありがとうございます。
おい、だってチェルシーを最後に買ったのはいつだ、そんなに言うなら伊達が買い支えておけばよかった、うん、違うかい。
いや最近も買ってますよ、何言ってんだよあの袋に入ってるいろんな味が入ってるチェルシー、
は
い、
あそんなの
あるよ、
へ、
うん、何だったの昨日も舐めてるわ、ね、チェル
シー、うん、お前なんかあれだよね、たまに番組始まる直前まで飴舐めてるの、
うん、俺飴離れしてないから、
してないよ
ね、飴大好きだもん常になんか口の中にね、こ
う5秒前っつってんのにボリッボリッボリッボリッボリッボリッやってるもん、ね、
そう
やべ飴入ってるっ
つってすいません俺飴食ってますっつってね、うん、そう飴が好きですね、
飴離れしてんだ、
うん、
そっか、
ちょっともっと皆さん飴舐めようね、
飴いいですけどね、
禁煙してる人なんかもいいみたいですよ、飴はちょうど、うん、
ね、
そうそうそう、
口が寂しいから飴舐めるみたいなね、
そう、グミはものにもよるけどもさ、うん、ほらちょっと甘いじゃない、
まあだいぶ砂糖は入ってますからね、
だいぶ砂糖入ってるからね、
まあ飴も入ってるんでしょう
けど、まあ飴こそ入ってるんでしょうけどね飴もか別にね、うん、そこじゃないんでしょうけど、うん、別になんかそんなに噛みたいなって思わないよね、俺たち世代はさ、舐めたいなじゃない、
あガム、
なんかこう噛みたいなって思う、それとも舐めたいなって思う、舐めたいなの方が、
舐めたいのこれ噛みたいな、
うん、噛みたいなって思わないじゃん、
舐めたいかな、う
ん、ごめんな変な論議だねこれはね、
うーん、
ちょっとだからそういうショックはありましたね、
これはちょっとね、
うん、
大事件ではありますよ ね、
はい、さあさあ、まあまあちょっとね、3月11日来週の月曜日になるのかね、
311、
うん、やはりあの東北関連のいろいろ番組なんかも、
うん、はい、
ここ数日はきっとあると思いますし、うん、我々としてはですね、昨日の夜、うん、あのフジテレビでねオンエアされましたけれども、坂上忍さんと一緒に、うん、土屋さんと一緒にね、はい、仙台宮城行った番組がオンエアされたと思いますけれども、
これも見てくださった方、
うん、
福島県島ちゃんさん、
はい、
昨夜フジテレビで放送された、坂上サンドのトーク行き当たりばったび、
うん、
拝見させていただきました、
ありがとうございます、
番組後半で相馬のフグ料理を紹介していただきありがとうございました、
ああ、は
いはい、これを機に全国の皆さんが相馬に来てくれることを願っています、
うん、
福島見つけたのコーナーでもどんどん美味しい福島の食材を紹介してくださ い、 という
ありがとうございます、
ありがとうございます、
やっぱり僕らの役割はそこでね、
うん、
いかにその被災地に人を呼べるか、
うん、
まあまあちょっと限られた被災地にもなってきちゃうんですけど、僕らもそんな、まあね、まあもちろん茨城からね、うん、青森の方まで津波は来てるわけで、うん、じゃあそっちも紹介してよって話なんですけど、うん、あんまり詳しくもないし、
うん、
そこら辺は限られてきてしまうんですけども、
うん、
まあできるだけ岩手宮城福島この被災3県はなんとかね紹介したいなと思いながら、
美味しいものもいっぱいありますしね、
うん、やってるわけですけれども、
昨日卵酒、
はいはい、勝山酒造ね、
紹介させていただいて、はい、うん、オンラインショップ見たらもう売り切れて買えないみたいな、
あ本当
なってた
らしい、やったよかった、うん、うちの親戚ですからね勝山酒造は、ね、うん、あ本当
見たよ
卵酒、皆さんちょっとまた検索してみてください、これうまいんだよ、
うん、
カスタードクリームみたいなね、
風邪ひいた時によくね、
うん、
飲んでましたけど、
うちのばあちゃん毎日飲んでましたけどね、風邪ひいてないのにあのリキュール類っていうのは分かんないです、お酒詳しくないから分かんないけど、非常にお酒苦手な人でも飲みやすいお酒ですね、
なんだ温めて飛ばすのかな、アルコール、
あそうなのかな、熱燗にして飲んでましたね、
そんなにほらお酒感がないというか、
そうそうそうそう、
ね、うん、飲みやすいから子供でも飲めたっていうのはありますけど、
そう卵酒ね、
うん、
ぜひ試してほしいですね、
ね、調べてみてください、
あとはあれですね、麻婆焼きそば、
うまかったね麻婆焼きそば、
まんみさんね、仙台市泉区にありますまんみという中華屋さんの、
うん、結構市内だとねいろんなお店で麻婆焼きそば食べれるんでね、
う
ん、
はいはい、はい、
うん、ぜひ好みの麻婆焼きそば見つけてほしいな、
ね、だ意外と今回のその今年の3月11日はまあ土日にこう まあ、今日土曜日明日日曜日で311に近づいてね、うん、その土日が絡んだりしてるんで、うん、あこの機会に東北に行ってみようかなみたいな人も非常に多いみたいで、うん、東北新幹線もね結構いっぱいみたいですよ、うん、うん、だまあこういう機会に行って、うん、なんか美味しいもん召し上がって帰ってきていただくとかね、
そうですね、
泊まりに行って一泊でも行ける距離なんでね、うん、行ってほしいなと思いますよ。
本当ですね、
うん、ぜひぜひね、うん、あと 今夜ですかね BS 富士、明日かな、明日 BS 富士でまた仙台を、うん、僕らと、狩野英孝と、キャインのウドさんと、う
ん、ちょっとねタイトルは分かんないですけど、
だ僕らの結成25周年っていう一応名目上でね仙台をこうロケしている番組が BS 富士で、
それも当日知りましたから
ね、ありますし
25周年の
そうそう
あそうなんですねっつって、
うん、あと NHK もね、あの明日を守るナビっていうやつに出たりとか、あと NHK ラジオジャーナルっていうのもね取材受けたりとか、はい、いろいろ出ますんで、
うん
うん、
チェックしてみてください。
ここ最近地震が多いです、正直日本中ね至る所で地震があります。まあ、震度4震度5レベルの地震、まあ、能登半島もそうでしたけど、いろいろこう備える時期なのかなと思いますよ、
うん、でも
防災について考える時期、
うん、
まあ、我々は自然とね3月11日来るとさ、うん、大丈夫かなって
思います
けど、
ね、
思うけれども、うん、やっぱりこう揺れてる地域が結構あったりするんでね、
うん
うん、
だからもう今ねどこで来るか分かんないですから、うん、そういうのがあったらね、うん、皆さんでいろいろグッズ備えたり、
うん、
家族でねどこに逃げようかとかそういう話をしてみるのもいい機会なのかなとは思いますけど、う
ん、ね、
う
ん、まあ経験された方も非常に多いですけれども、まあ、停電とか、うん、携帯がつながんないスマホがつながんないなんていうのは、うん、もうそういうことはありましたから我々も
試しでその、うん1日ね、うん、電気ない生活を送ってみるっていうのも、
うん、
シミュレーションとしていいかも分かんないですけどね、
そうかも
しれない、ね、何ができる何ができないっていうのは分かるから、
うんうん、なんかあった時家族がバラバラに、まあ、お仕事行って学校行ったりとか、うん、お家にいたりとかいろいろこう離れていった時に大きな災害が起きた時にどっかで必ずここに、待ち合わせしようとか、
うん、
決めようと、
うん、
そういう話はしといた方がいいかもしれないね家族でね、
うん
うんうん、自分が住んでる地域の避難所ってどこなんだろうとかさ、
うん、
そういうのも考える時期にしてほしいなと思いますね。
そうだね。
うん、ね。
ね、懐中電灯とかね、
うん、
電池ラジオとかね、
電池なんていうのはちょっと多めに買っといた方が良かったりもするしね、
う
ん、
もうだって今電気あるの当たり前の生活だから、うん、電波が入んない充電ができない、
はいはいはい、
っていうことになると、
うん、
まあ、調べりゃいいじゃんと思ってる人いるかもしれないですけど、うん、調べられなくなりますから
検索ができませんからね、うん、
それに頼っちゃうとちょっと大変なことになります、う
ん、あとはね大事なのはね電話番号を何件か必ず紙に書いて控えておいてください。これは、
うん、
公衆電話は基本そんなにつながらないってことはないので、
うん、
今数少なくなりましたけど公衆電話ね、
うん、
そこが大行列になりますまず、
うん、
で並ぶんだけど、
うん、
携帯のスマホの電源切れてるから、
うん、
電話番号わかんねえっていうね、
どこにかけたらいいかわかんない、
そうそうそう、
覚えてるのが警察ぐらいですもんね、
110番111番119番か
119番、
うん、
時報とかね、
ね、
うん、
なので、まあ、携帯電話がつながんないからね結局
そう電話そうね充電なくなったらその電話帳も開けないから、
そうそうそう、
家族分ぐらいの電話覚えるか、
うん、
メモっとくと、
まあ、家族分の携帯電話を控えてもその携帯電話が止まってるからな、から
もちろん相手も通じないですけどね
だから家知り合いのねその件じゃない人の家の電話とか
取ってここにいます、
そう、そこが多分その情報の中継になるんで、うん、
そうか、
うん、
そうだね、
そうそうそう、
うん、
そういう電話番号ちゃんと控えておいた方が、
なんかそういうのを決めとくとかね、
いいと思
した方がいいかなと思いますよ。
一応ね、
うん、
はい、さあ参りましょう、
はい、
サンドウィッチマンザラジオショーサタデースタートです。